ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストを招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。今回は第3回目の放送となります。南波さん、まずはおさらいをしたいと思います。 SDGs についてお願いします。
はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今ですね、世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。 SDGs は次世代の幸せを奪わずに今の世代の幸せを実現していく取り組みで、地球上の誰一人取り残さないと誓っています。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、SDGs って本当に最近よく聞くようになりました。さて今回3回目のテーマ、エシカル消費 ×SDGs です。南波さん、どうして今回はこのテーマとなったんでしょうか。
最近多分エシカル消費っていう言葉皆さんも耳にするようになったんではないかなと思います。ここから SDGs の目的として半径5メートルで今日からということがやっぱ大きくて、私たちは生活者であり消費者でもあるので、その消費という部分に着目してお話しできたらなというふうに思いまして、このテーマにしました。
わかりました。では早速今回のゲストさん、自己紹介お願いします。
はい、城山村店チャキチャキ娘、松田陽子です。よろしくお願いします。
はい、おなじみのよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして
はい、株式会社丸一長峰と申します。よろしくお願いします。
南波さん、今回もね楽しくなりそうですね。
チャキチャキ娘がいますからね。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは、地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、ではまずはゲストさんについてそれぞれもう詳しくね紹介をしていただきたいと思います。まずは松田陽子さん。
はい、
城山布団店について紹介お願いします。
はい、城山布団店は創業50年、延岡市にて綿の製麺という打面を行う機械の製造からスタートいたしました。時代の移り変わりに伴い、綿の製造からお布団の寝具の小売り、そして収納が少なくなったことから、おもてなし貸し布団や布団の消毒殺菌など お客様のご自宅のお布団のメンテナンスなど一貫で行える寝具店となっております。
はい、最初に始められたのはお父様。
はい、私の祖父でして、
はい、
はい、あの左官職人と駄菓子屋さんのじいちゃん、ばあちゃん夫婦がですね、延岡では昔30店舗ほど実は布団屋さんってありまして。
そんなに。
そうなんですよ、はい。そしてまあ時代の移り変わりに伴い今3店舗ほどになったんですけれども、うん、その中で打面機、あの綿の製麺というところがこれからはまあ左官職人とあの駄菓子屋さんという将来を見据える上ではあの綿の打ち直しというところを事業にしたらどうかと2人の仲人が言われたことによって、延岡の城山のような大きな布団屋さんというところになるといいという願いを込めて城山布団店がスタートしました。
そうなんですね。
はい、
はい、
うわ、思いが、
うん、
今に通じるような、なんかすごいそれ感じますね。その創業された方の、
はい、
こう思い自体が多分その経済回すんじゃなくて誰かのためにとか、
はい、
こうあったらいいなとかいう風なビジョンがあって作られた感じですね。
では続いて株式会社丸一の永峰さん、お願いします。
はい、丸一はですね、まあ、皆さんご存知のように、日向市と延岡市、宮崎市でスーパーマーケット事業を展開しています。まあ、皆様に本当に毎日よく使っていただいていることにすごい感謝もしてますし、私たちもお客様の期待に応えるために何か恩返ししたいなというつもりでいつもやっております。当社はもともとですね、シーバーのダムを工事まだやってた頃ですねに、先代の会長がそこで働かれてる方の食べ物であるとかそういったものを運んでた仕事をやってました。でそれからですね、あのちっちゃな文房具屋さんを日向市の今の本店の場所からちょっとずれるんですけど、じゃそこで始めまして、ちょ周りの住民の方々の要望でお惣菜ですね、はい、一応そういったものも始めて、うん、一応そういったところからだんだんお魚を扱うようになったりお肉を扱うようになったりというような形で、うん、最終的にはその成果物のをメインとした一応まあ成果物屋さんですね、本当に、
うんうんうんうん、
野菜屋さんの店頭にお肉も、うん、お魚屋さんもあるみたいな感じで、一応昔はまだスーパーマーケット事業っていうそんな大きな枠ではなかったんですけど、うんうん、一応そういったものを始めまして、今現在が創業70周年と今年でちょうどですね、
はい、おめでとうございます。
そういった形でやらせていただいております。
もともと第1号店は日向市の
日向市現在のエラ店ですね、
はい、からの始まりなんですね。
発祥がですね、
うん、そうなんですね、はい、でそちらで生花と雑貨バイヤーをされている 、
はい、生花と雑貨を担当しております、はい、
うん、
何やらわけわからないのか結局何をやられてるんですかとかよく聞かれますけど
どうなんですか、
はいはい、
お名刺見た時に、あ、生花バイヤーと雑貨って違う方、
はい、
あの方それぞれだと思うんですけど、
はい、
両方
そうそうそう、
そうですね、
まあでもそれもメリットがあって
ですね、
やはりいずれもこう生活に関係することなので、
確かに
何かそういった形で相乗効果っていうかシナジー効果をまあいろんな部門とこう取りながらまあやりやすいっていうのはありますんで、まあより使っていただければいいのかな、使いやすいっていうかそういったスーパーマーケットを作れたらいいのかなっていうふうに私はまあ前向きにやっております、
うんうん、
はい、
縦割りではない感じですよね。
あ、もうそういうのはないですね、弊社ですね。
だから成果と
洗剤とかカニとかシャンプーとか
なんかそういうことなんです
よね。日用雑
貨ですね。
はい、そうですそうです。
こうだからその本当にシナジー効果が生まれてる店舗作りだったりお客様の声を聞いたりとか、はいはい、今の時代に合わせてきちんと、きちんとでもこう使いやすい、あの今回松田さん、
はい、
あのちょっと丸一さんのですね、はい、どれだけ好きなのかすごいファンだということをちょっとお聞きしてるんですけど、
そうなんですよ、
ちょっと語っていただくことできますか。
はい、あの、まあ、2代目がうちの父なんですけれども、その父のお嫁さん、母ですね、母が城山布団店に入社して、実は1階建てから2階建て、2階建てから3階建ての現在の店舗となったんですけれども、その母がすごく丸一の大ファンでして、先日うちの社員に言ってた言葉が、私は丸さの女ならぬ丸一の女よ。そうなんですよ、
ね、
はい、なのでもう本当に丸一の大ファンでして、はい、もう朝 昼晩夕という形で、非常にもう丸一に何時に行ったらこの商品があるぐらいに丸一の大ファンでして、非常にお世話になっております。
ありがとうございます。
すごい大ファンですね、本当に。
すごいですね。
おそらく丸一のスタッフの誰よりも丸一のことを隅から隅まで
詳しいと思いますよ、相当。ありがとうございます。
はい、なのでもう地域密着でですね、非常にもう丸一さん行かれて、うちの母が今日は何々が安かったとかですね、あとは社員さんが非常に元気に挨拶してくれたとか、あの帰ってきた時にいろいろ一言添えて、あ、今丸一に行ってきたんだなということでニコニコ過ごしているので、本当にもう楽しい毎日を過ごさせていただいてます。
では南波さんのエシカル消費についてお願いします。はいはい、
ちょっとエシカルっていう言葉自体が初めて聞かれる方も多いと思うんですけど、エシカル消費は倫理的消費っていう、あの言葉訳す形です。そうなっていくんですね、
はい、
でじゃあ何かっていうと、あの一般的なエシカルは倫理的なんですけど、法的な縛りはなくて、多くの方々が正しいと思っていることとか、本来人間を持っている良心から発生した社会的な規範っていうのが、あの一般的なエシカルなんですけど、うん、じゃあもっとこう踏み込んで言うとですね、あのエシカルとは人や社会、地球環境、地域に配慮した考え方や行動になります。でさらにエシカル消費とはなるんですけど、地域の活性化とか雇用なども含む人、社会、地域、地球環境に配慮した消費やサービスのことを言います。先ほどですね、やっぱ生活ってお話がですね、何回も出てきてるんですけど、はい、あの私たちが普段食べたり使ったりしているものは当然なんですけど、どこかで誰かが作ってくれたものを誰かが運んで届けてくれたものになります。でもその過程で自然や動物が犠牲になっていたりとか、誰かが長時間の辛い労働を強いられていて健康を脅かしてしまっているというとしたら、その事実に多分驚かない方っていないと思うんですよね。そんなことが起こらないように、毎日の買い物や生活の仕方を工夫しながら、地球を変えていこうとするエシカルなあの視点っていうのが、そういった取り組みがあの登場したんですよね、
はい、
身近なことからできることっていうことで、今回そのエシカルなんですけど、それぞれそのシレマストンさんだってマリチさんだってエシカルに関する取り組みって、どうしてもこうカタカナなので、こうなんていうんですか、ちょっと遠い感覚はあるんです、
はい、
私が知ってる範囲でものすごくいろんなことされてて、例えばあの私が最近見たものだと、白山布団さんのですね、あのぬいぐるみ、
はい、先日お客様からお問い合わせがありまして、布団の製造を行っているということで、そのお客様はご自宅にお孫ちゃんが愛するぬいぐるみがあったんですけれども、やはり長く愛用するとちょっと洗いたいなと思われたことがあって、洗濯機で思いっきり回したところ綿が寄ってしまったと。
わかります、
はい、で非常にこのぬいぐるみどうしようという状態で、お孫ちゃんからはなんで洗ったのと責められて、さあどうしようと思った時に、あ、そういえば布団屋さんに頼んでみたら再生するんじゃないかというところで、あの持ちかけいただきまして、その、 あの可愛いワンちゃんのぬいぐるみに綿を足して、そして、まあ、縫製技術があるというところで縫製してお客様にお届けしたところ、もう新品のようになったということで非常に喜ばれまして、今物も溢れてるんですけれども、やはり自分にとっての思い出深いものというのは買い替えたから新しいものになるわけではなくて、今あるものを修理したいというそのお孫ちゃんの思いと、そしてご両親とおばあちゃんの思いに寄り添えて非常に良かったなと思うのがぬいぐるみの修理になります、
これはあの戻ってきた時喜ばれたんじゃないですか。
そうですね、クタッとしてたワンちゃんがピンってなって、はい、帰ってきました。
エシカル消費の視点で、まあ、3つほどありまして、環境への配慮とか、あと社会への配慮とか、あと地球への配慮というところを見た場合に、こちらのその、白山東さんがされているそういった、リペアですよ、直すっていうこと、今実はあのヨーロッパで考え直せることとして、人には直す権利があるんだと、だからこう新しく買い替えるとかではなくって、リペアして直して、さらにこうどんどんどんどん愛用というかですね、愛着というか、あのずっと使っていく、っていう風なあの商品作り、プロダクツっていう商品作りが主流になって 来るという、おそらくそれは法律としても整えられていくようなことは聞いてます。今リニアエコノミーっていうのがあって、一方通行のモデルなんですね。それがこのリサイクルっていう形で、まあ、リサイクルアップサイクルっていうんですけど、リニアエコノミーは資源を取って作って使って捨てるっていう廃棄がまであるんですけど、一方通行じゃないですか。でそれをリサイクルはアップサイクル、こうさっきほど言ったようにこう材料をさらにリサイクルしてやっていくんですけど、これからこう言われているのがですね、サーキュラーエコノミーというもので、捨てるっていうもの自体がないっていう、捨てるもの、捨てるという概念自体をなくすというふうなことで、そもそもその製品作りの時に捨てるものがないようにしていくっていうふうな、仕組みを、これはもう生活の中に落とし込まないといけないから、それは作る側の責任としてやっていきましょうというふうなことで、ぬいぐるみもなんですけど、このままお聞きしたのがですね、
はい、
お布団、
はい、
お布団のなんかへ、なんですね、
あ、もうそのヘリの種類ですね、
ヘリの、そうそう、それもちょっとお話しいただけたら嬉しいです。
はい、はい、実はですね、こちらは弊社でのサービスで、もう普段の仕事では思いつかなかったサービスではあったんですけれども、うん、ホームページにお布団とか毛布のヘリ修理しますよとアップしていたところ、そのキーワードからお電話でお問い合わせがいただきまして、現在今もう20枚ぐらいですね、1週間で20枚ぐらい全国から毛布が届いている状態でして、その毛布というのは真ん中の生地は長持ちするんですけれども、うん、ヘリの部分から劣化をしてほつれてしまう。ただそこのヘリの部分が治ってしまえば今後も愛用できるけれども、どうにかならないかというところがお問い合わせのきっかけだったんですが、あるお客様からの声だと、もう料金的にも買い替えと変わらないぐらいの金額なんですけれども、その方の思い出は、初めて就職して自分のお給料で買って長年愛用した毛布がもう手放せないというところで、それが元通りにまたこれからも使えるのであれば修理して使いたいですっていうのがお問い合わせでありました。なのでやはり、まあ自分の思いとかお客様の思いはお金に換えられなくて、またそのものがもっと再生して使えるのはありがたいなと思った出来事です。
そういったお布団屋さんが地元にあるというふうな、これ大きな強みというか価値だなっていうのは思いますし、うん、はい、すごく増えてきてるんですね、そういったお願い。
そうですね、年々増えております。
ということは、そうしたいっていう方々が大事にしたいで探してる、うん、でそこに白山さんがあって、うん、でさらにその仕事の、リペアというか、その、リペアした毛布が多分おそらくすごい素敵なんですよね、うん、きっとね、予想、その期待以上にの仕上がりなんでしょうね、
そうですね、
そう、すごいなって思いました、はい、たくさんあると思うんですが、ちょっとそして次丸一さんのお取り組みをちょっとご紹介できたらなと思います、
は
い、
ではその前に1曲をお送りします。宇多田ヒカルで道。
人は皆生きてるんじゃなく て誰といてもこの身はあなたと共にある。一人で歩まねばならぬ道でもあなたの声が聞こえる。 It's a lonely, it's a lonely, it's a lonely, it's a lonely. You are every song, every song, every song, every song, every song. これは現実、私の心の中にあなたがいる。いつかなる時もどこへ続くかまだわからぬ道でもきっとそこにあなたがいる。 It's a lonely, it's a lonely, it's a lonely, it's a lonely. But I'm not alone, not alone, not alone, not alone, not alone.
はい、それでは次はですね、丸一さんの取り組みをご紹介、ちょっと私の方で知ってる範囲でお話をしたいと思うんですけど、あの先ほどお話したエシカル消費 の分類として、環境への配慮とか社会への配慮、地域への配慮なんですけど、丸一さん多分どれもいずれも私はしてるな、されてるなって実は思ってて、一つが例えば有機農産物、こちらはものすごく強く進めてらっしゃるなというふうには日々感じてますし、あとそうですね、社会地域の配慮であれば地産地消とか、地域 の今、まあ、ヒューガーだったらこうヒューガーの、お店の方々が丸一に行って、その例えばお弁当を売ったりとかっていうふうなことをしたりとか、まあ、応援消費ですよね、それをされてたりとかですね、あとは例えばどういうことかな、私ダイオダニ店をよく、もう本当に毎日、私もすいません増田さん、
はい、
ファンなんですよ、パチパチパチで、そこでクッキ
あ
れもたまに買わせていただいてるんですけど、社会の配慮をされてる商品も、もう日々の生活の中で買うことができるし、本当に言えばキリがないぐらい、このエシカル消費に関してどういうことを具体的にされているのか、もっと私が知らない、知っているところもあるんですけど、知らないところももっと教えていただきたいなと思います。お願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、その有機野菜についてですけども、やはり今の会長がですね、お客様のやっぱ健康とか、やっぱそういった野菜本来の、やっぱ人間っていうのはなんていうか、こう健康になるためにはやっぱり自然のものをしっかり取り入れるということはやっぱすごい大事なことで、まあオーガニック野菜だと要は無農薬栽培ということじゃないですか。で、本当の野菜の美味しさっていうのはやっぱ皮まで食べることなんですよね。やっぱ皮まで食べるとやっぱそのものの美味しさもわかる。で、農薬とかも使ってないので、お客様の体にもいいと。そういったことを一番の目的でやってて、で特にSDGs の考えで言えば、やっぱ皮まで食べるっていうことはやっぱすごい大事だと思うんですよ。捨てるところがない。
そうです、食品ロスということ、
ね、
捨てるということがない
ですね。そうですよね、やっぱそういったこともやっぱすごい大事だし、やはり一番はそしてはその地域循環であるということ、やっぱ地元で作ったものやっぱ地元の方々にやっぱ食べてもらう、さらにそれも無農薬であったりとか、体に良いものを、やっぱそういった形で我々もその販売するっていうだけではなくて、お客様の生活にどういった形で貢献できるのかなっていうようなところを考えて、一応まあ行動はしているところであります。
本当私食育の講師をしていたから SDGs の大切さに気づかされたって言っても過言ではないんですね。で、WHO で健康とはっていう定義があって、健康とは身体的だけじゃなくて精神的、社会的健康量全部合わさって健康なんだっていうふうなことを知った時に、地域のですね、丸石さんは生活インフラというか、
そうですね、
ですよね、そのことでコミュニティもしっかりされて、皆さんのコミュニティも先ほどお母様がね、
そうです
っていうその場であったりとかもするし、あと最近ワンヘルスって言って、
人の健康もとっても大事だけど、地球の健康とあと動物の健康もしっかり見ていきましょうという取り組みもとっても見直されててですね、健康というキーワードであれば、まあ、本当にこういろんなこう視点とかその盛り込まれてるんだろう、その農業有機の今日実は持ってきてて、あの私
あそうなんですね、
そうなんです、机の上に人参が、人参があります。でこれ皮まで食べてます、とっても美味しいんですよね、はい、で食べることであの地球にもいいし自分にもハッピーであると、心地がいいっていう風なところもあるので、うん、私はエシカルっていうのはすごくこう何かにいいとかっていう、その誰かのためとかじゃなくて自分にもいいっていうこと、心地いいっていう、お母様も多分そうじゃないかなと思うんで、自分もハッピー、
は
い、
うんうん、そうです
ね、だから取り組み、共に取り組まれていくんじゃないかな、うん、共にというかですね、消費者として、
はい、
うんうん、選んでマルチさんだからこそっていうところがあるのかなと思います。あと他にこうたくさんあると思うんですけど、
そうですね、うん、まあそのやはりあのスーパーマーケットっていうところはやっぱ皆さんたちの生活にすごい直結しているところなので、まあ、逆に言えばそこで働いている我々はそういったところでどういったことをしなきゃいけないのかっていうような社会的な使命っていうのはやっぱ感じながらやってるわけなんですけど、まあ、先ほどお話もあったようにやっぱ場の提供もやっぱ結局はその地域社会のコミュニティの場でもあったり、うん、生活に欠かせないのであればやっぱライフラインとして自然災害が起きようとも私たちはどういったことができるのかなっていうような、本当にあの地域の方々に便利に使ってもらえるっていうよりもなくてはならないものであり続けなきゃいけないかなっていうところはやっぱすごくやっぱ感じてます。あともう一個あればですね、一応他社さんと違う取り組みっていうのは、弊社の食品ロスっていうところをちょっと考えてまして、まあ、企業さんによってはたくさん量が書いたものばっかり並んでるところがやっぱたくさんあるんですけど、私たちはどっちかとも1回分だけとか少量パックって言うんですけど、なるべくこう食品としてロスにならない量の提供、売り上げっていう面で見るとちょっとやっぱ単価も下がりますんで、ちょっと下がったりするんですけど、まあ、でも実際お客様が本当にどれだけの量を必要としているのかなっていうようなところの商品の提供であったりとか、そういったものも結構前からちょっと取り組みやってて、
うんうんうん、そうですね、買う側としたらありがたいですよね、
は
い、少ししかいらないっていう時に、ね、
あります、あります、うんうん、無理して買ってもらって、うんうんうん、無理して作ってもらって、うんうんうん、それがゴミになってしまうっていうのは一番やっぱもったいないことかなっていうこともやっぱ思うんで、は
い、エネルギーも使いますしね、いっぱい作ることで、
うん、だからやっぱそういったところでお客様のこう使い勝手がいいということは、つまりお客様にとってやっぱそれがベストであると、それがベストということはやっぱ自分の身の丈に合った生活をやっていく中でやっぱ、うん、スーパーマーケットとしてどういった貢献ができるのかなっていうようなところをまあ考えてやっているところです。
なんか身の丈に合ったって私はすごく心の中で刺さったんですよね。やっぱりもっともっともっともっと儲かりたいとか、もっともっと欲しいってなっちゃうんですけど、それを身の丈必要なだけ、うん、っていう風なところに目を置かれたのは、あの SDGs の10時まで作る責任、使う責任なんですよね。で、この SDGs の日本語バージョンっていうのは、あの実はキャッチコピーになって、正式な和訳ではないんですよ。で、作る責任、使う責任の間に実は売る責任っていうのもあるのかなって実は思ってて、だから売る責任、それは全員多分消費者であるんだけど、売る人ではなかったりするじゃないですか、うん、で売る側のその、意識を変えることによって我々使う側も変わることができるし、作り手側も変わることができるので、すごく大事なキーマンというか、はい、なのかなってスーパーマーケットさんは そのに思いますね。で、はい、本当に消費っていうことを考えていくと、スーパーさんとかですお店に行って物を買うんですが、今日実はエシカルでですね、商品をいくつか実は私このスタジオに持ってきててですね、
そうなんです、
ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、一つがですねパーム油なんですね。パーム油市農家からこうお話ちょっとしたいんですけども、はい、今森林伐採がすごく進んでて、で森林伐採はなぜ森林伐採が進んでるかっていうと、 パームヤシ、パームオイルを作りたいからということで、こう大型農園を作るんですよね、パームヤシのですね。で、そう大型農園するためには、あの私たちが安いものが欲しいから、安い原料を調達するために大型なんですけど、そうすることによって何が起こるかっていうと、例えば二酸化炭素が増えたりとか、気候変動、気候危機が起きて、気候変動というかで、そういった環境破壊が起こされてしまうっていうものもあるし、あとよく知られているのがオラウータン、1日25頭のオラウータンがそのパームオイルを作ることに、パーム塩を作ることによって、亡くなって死んでしまっているっていう、これも実際あります。森がなくなっている、オラウータンが、動物がいなくなっている。で、それを我々は日々の生活の中で植物油脂ってものなんですよね、食用植物油脂とかっていうもので、で例えば揚げ物だったら安いんです、すごい安価な油なので、あの買いやすいんですけど、それがもしかしたらそういったものに加担している可能性があるっていうことを我々は知らないといけないんですよね。で、今回ちょっとスタジオの持ってたのがこれがですね、洗剤ですね、ヤシの絵が入ってるんですけど、持続可能なパームオイルを使った商品、あの洗剤がですね、今ちょっといろんなところで売ってまして、でそういったものがですね、買うことができるんですよね。で、我々の自分たちの持ってるお金を未来にいいとか社会にいいとかっていう風なものを選んで買うことができるので、そういった商品が今どんどん増えてきているのもあります。あと、チョコレートなんですけど、チョコレートとの児童労働がもうつながってるっていうこともおそらく皆さん、はい、これ私すごいチョコレートがすごく好きでよく食べます。でもその私たちがチョコレート食べたいと思うと、チョコレートの原料となるですね、カカオヤシはですね、カカオ農園で作られるんですが、そのカカオ農園で働いているのはですね、子どもたちなんですよね、あのだからこのカカオ農園で働いている子どもたちはずっと朝から晩までカカオ農園で働いているから学校に行けないんですよね、で学校に行けないっていうことは勉強できないので、例えばこう識字率って言って文字の読み書きができないとか、あと手を洗ったら綺麗になる、洗剤を使って手を洗ったら綺麗になるっていうことを知らないがゆえに、その子が大人になったら同じことしか教えることができないから不衛生なんですよね。だから子供の未来がなかったりとかっていうことで、私たちがその知らずにチョコレートを食べるという行為も、そういった児童労働のという犯罪に加担している可能性があるんですよね、だからそのものの向こう側は私たちは分からなくってですね、それがどこから来ているのかとかっていうふうなところを知らずに今生きているんだけど、例えばそのチョコレートだったら児童労働がないフェアトレードのチョコレートも今市場に出てきているので、それを買うことによって未来がいいとか社会にいいとかっていうことを気持ちよく貢献していくことができるなと。で、今日実は、ね、着てる服はですね、あのフェアトレーピープルツリーって言って、あの私あんまりブランド物欲しいと思ったことないんですね。だけど、あの初めてこの初めていくつかブランドがあって、ピープルツリーもその一つなんですけど、あ、この服が欲しいなとか、このバッグが欲しいなとかっていうのをこの年で初めて感じたんですよね、なぜかっていうと、あの私が今着てる服、実は私の払ったお金はきちんとその方々に対価として払われるんですよ、搾取がないですね、あと手仕事なので環境に優しかったりもするし、何よりあの私が身につけて自分が心地がいい、居心地がいい、だからそういったものを自分のお金をあの未来にいいものに投資したいなっていうふうな気持ちがすごい湧き起こって、買い物は投票だというふうに言われてまして、あのボイコットならバイコットって言うんですけど、日々の自分のお金が未来を良くしていくっていうふうなあのことにつながっていくので、ちょっと今日はですね、あのスタジオに持ってはきたんですけど、そうなんかどうですかね、こういった松田さん、こういったものって
大事だと思います。あのカムロハシプロジェクトとかも以前、あの、同じ形でフェアトレードとかピープルツリー調べた時に見て、やはり、まあ、あの私たちは健全に勉強もできる環境もあってですけれども、 将来を考えるとそういった子どもたちとか自分ができることは1000円からでもあるっていうことをした時に、うんうんうん、まあ、できることをしたらいいなというところは非常に感じまして、うんうんうん、先ほどの難波さんの買い物は投票、うんうん、その未来への投資の買い物はやっぱりまあ自分がこれがいいと思って買っていくっていう自分の決断が未来を作るのは非常にいいなって思いました、うんう
ん、そこはやっぱり選択できるってことですよね、自分でね、
う
ん、
そうです
ね、そうなんです、そうなんです。だから私たちや消費者としてまずどこで買うのかっていうことを多分考えると思うんですよね、うん、それが地元で買う、これもエコだし、うん、地元のお店で買うっていうのは地元の経済を循環して未来の地域を守っていく、でさらにそのお店が未来にいいとか社会にいいことをされてるともっともっとそこで買いたくなる、うん、だからそういった良い好循環が未来を作っていくのかなって思います、うん、だから白山布団さんをご利用される方は白山布団さんのファンで、それなぜファンなのかっていうと社会にいいことやったり未来にすごく信頼してるんですよね、
う
ん、
ありがとうございます、うん、
そう作ることに対してもしっかり責任を持ちつつ、
はい、
ね、こうそれがすごくわかるので、うん、まゆりさんもそうですよね、うん、こう身の丈を知るというところは私は先ほど刺さったって言ったんですけど、儲かろうと思ったらいろんな方法あると思うんですよね。
そうですね、まあ商売なんですけど、うん、やっぱそこだけじゃないかなっていうところにやっぱ考え方がやっぱいっちゃうんですよね、どうしてもですね、うん、じゃあ逆に自分が買う立場だったらどうか、それはもちろん安いに越したことはないっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ、果たしてそのままでいいのかっていうようなところ、うん、まあ私たちがちょっとおこがましい言い方をすれば、お客様もこう育てるみたいな商品に対してですね、もちろん販売するやっぱ責任もありますんで、やっぱこういった今目の前にあるような自然に優しい洗剤であるとかですよ、やっぱそういったところの品揃えもね、やっぱちゃんとせんといかんなっていうふうにもやっぱ思いますし、うん、
はい、
はい、もうそこはもう一体となってやれればいいかなっていうふうには思ってます、
うんうん、そうですね、うん、私たち生活者がこの商品が欲しいっていうふうなことをお店側にお話ししていくと、おそらくこうバイヤーさんなので
そうですね、そこはね、
できる限りは
ね、うん、そうしていただけだから私たち消費者がこう学んで、そのやっぱり教えてもらって学んで、選ぶ目をちゃんと養って、多分全て買うと難しいと思うんですよね、10回買うと10回全部それだったら最高なんですけど、なかなかそこまでは今の経済環境難しいと思うので、10回買うしの1回だけそういったものを選べるような、うん、その習慣化というか機会があったらいいなと。それをやっぱりそうしてくださるのは売り手側、
うん、
かな。やっぱり相乗効果、シナジー効果って先ほど永見とも話したんですけど、そうなのかなっていうのは改めて感じましたね。あともう一つお聞きしたいのがですね、はい、地域の方々に売る場所を提供されているのは あれもちょっと触れていただきたいなと思います。ぜひ。
そうですね、まあ、去年は特にコロナの規制がやっぱ強かったんで、日向市内の飲食店の方々がやっぱ夜営業ができなくてやっぱ苦しいなっていう時に、一応でも私はやっぱスーパーマーケットなので、それでもやっぱお客様は日に何千人も来られるような場所なんですよね、うんうん、まあ、そこでやっぱ会社として何かこう地域にの手助けできることはできないかっていう時を考えた時に、やっぱ場の提供、まあ、本当にその入り口入ってすぐのところの一角なんですけども、一応そこにお弁当であるとか、うんうん、そのそれぞれのね、お店がやられているような料理をちょっと持ち寄ってもらって、で一応場所代はもらわずに一応そこで販売してもらいました、
うんうん、
まあ、結構好評でですね、はい、一応それ目当てで買い物来られる方も結構多くてですね、弁当だけ買いに来ました
あ,
ありがとうございますみた
い
な、いやでもそれでもいいのかなっていうような形で、やっぱりこう本当助け合いじゃないけど、自分たちばかりねっていうわけにもいかないじゃないですか、やっぱり自分たちがあるのはやっぱ周りがあるからであって、周りの支えがないとやっぱできないことなんで、やっぱそういったところでね、やっぱ何か貢献できればいいかなっていうのでちょっと取り組みをさせていただきました、
はい、本当にまさに 今だけここだけ自分だけっていう消費活動が未来長期だったり、あと地域とか世界であったり、うん、あと誰も誰に社会しない包摂的型社会への取り組みにまさに本当にチャレンジされてるお姿に私たちは勇気をもらって、うん、だから知ることによってじゃあ自分は何ができるんだろうとかっていうことがおそらく前地さんの姿でいろんな方がこう力をもらってるんじゃないかなっていうのはここ1年間以上1年も 1年以上続いて、
そうですね、
まあ、コロナがね、はいはい、コロナになってですね、
はい、
うん、
はいはい、わかりました。ではここでまた1曲お送りしましょう。畑元博で Q&A。
傷つけるため、それとも守るため、この手はあるので、簡単な Q&A、 わかってるはずだって、ステレオで天使と悪魔、
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。 人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、先ほどからですね、ゲストの白山聡さんと丸一様からですね、いろんなお取り組み、エシカル消費というよりも未来にいい行動だったり、社会が良くなっていきたいというふうな思いのもと活動されている、それも事業として、まあ、経営としてなさっていることをお聞きしてきたんですけど、じゃあちょっと今から質問として、個人としてちょっとお聞きしたいなと思ってて、社会や未来を良くしていくため、これからどんな行動をしたいなとかいうふうに思われますかね。あと、そのリスナーさんへこういった思いがあるから伝えたいとかっていうことをそれぞれお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか、松田さん。
はい、今ドキッとしながら聞きました。
見つめてしまいました。
はい、個人としてというところで、私2つ考えたんですけれども、まず1つ目は導入部分で、今回のラジオを通じて息子にまず SDGs って知ってるって9歳なんですけど尋ねてみた時に、学校で習ってて17個のゴールだよみたいな形で話してきたので、非常に子どもの頃から SDGs に触れる機会があるのはありがたいなと思いまして、そして今ここから2つ目の個人ごとのゴールとして、今中学生とかですね、さまざまな学校の場で講師として話す機会もいただいてるんですけれども、ありがとうございます。宮崎県延岡市っていう場所で、場所を理由にするわけではなく、オンラインでグローバルになったからこそ、現地にいながらもどことでもつながって自分の未来が開けるということを子どもたちにも伝えて、そして地元に生きるからこそ大事なことで言うと、先ほどの南波さんのお話で、地域の商店で買うというところもエシカル消費で大事なところで、うちの母を見ていても非常に楽しみにですね、丸一に毎日買い物に行く姿を見て、丸一のような布団屋さんになりたいと非常にですね、そうなんですよ、楽しく布団屋さんに行ける環境ができれば、うちもなんかまた変わっていくかなということを言いまして、非常に今までのやってきたことも大事なんですけど、それプラスどういうことをやっていくか、そこを開拓する大人の姿を見て、子どもたちも夢を持てるかなというところを今までの親の姿で見ているので、今年35歳になるんですけれども、これから次の世代に背中が見せれるような行動をしていこうというのが自分の個人の行動目標であります。
すごい、なるほど、はい、リスナーさんに何かありますか。
はい、リスナーさんにはですね、もう今布団屋にちなんでのところですと、寝れないといろんな健康が害されますので、皆さんぐっすり眠って次の日元気に過ごしてもらえたら幸いです。
本当そうですね。3ですね。あと、あれですね、8番の働きがいも、経済成長も、ですね、はいはい、眠るということは。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは、長峰さん、お願いできますか。
はい、そうですね。やっぱり、正直なところ、あんまりそんな詳しくはなかったんですよ。まあ、今回の機会で、まあ、ネットで見て、あ、こういう考え方なんだな、っていう大枠。やっぱ、それだけ、私もそうなんですけど、おそらく皆さんも意識の中にあんまないのかなっていうようなところで、じゃあ自分としてじゃあ何ができるのかっていうと、やはりそのまずは身構えないことかなっていうふうに思ったんですよ。自分が普段何気なくこう過ごしている中にも、やっぱそういったところでやっぱ関わりってすごいあると思うんですよね。やっぱ地域に対してもそうだし、まあ食べ物に対してもそうだし、何でもそうなんですけど、自分が何ができるのかなっていうようなところも、ちょっとこう無意識の世界から意識の世界にちょっと持ってきて、例えばこうやって目の前に出てる洗剤なんかも、これが商品ができるまでに一体どういったね、方々が関わってきたのかな、どこでできたのかなっていうようなところにまで、ちょっとこう意識っていうところをやっぱ知っていけたらなっていうふうには思ってます。
なんかますます丸一ファンが増えそう。
はい。
それを聞いて、そんな気がする。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、リスナーさんに、ちょっと思いの丈を、はい、お願いしていいですか。
そうですね。私たち、なるべく、私も含めてそうなんですけども、やっぱり皆さんたちが 喜んでもらいたいし、まあ、健康であってほしいし、まあ、そのためにやっぱ何ができるのか、オーガニック野菜も始めましたし、まだまだやっぱこれからじゃないかなっていうふうに思っているんですよ。でもやっぱこういったことやっぱ我々が主導でやるのではなく、やはり皆さんたちのこう関わりを通じて、もっともっとやっぱ広げていかないといけないことかなという思ってます。まあ、あのお店に来られたら話が大好きな従業員もたくさんいますので、やっぱりやっぱあの気軽にもう声かけてもらってですね、やっぱこういったのは美味しかったよとか、こういったことをやってほしいなっていう要望とか、まあそういったね考えがあればいろいろ言ってもらった方が、まあ強いてはやっぱ皆さんたちにどういった形で我々マルイチも貢献できるのかなっていうところにつながりますんで、まあやっぱ皆さんたちの生活を守っていくためにも、やっぱそういったことを忘れずに、まあ、頑張っていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。まさにね、うん、17のパートナーシップで目標を達成しようかなって思います。一人が頑張ってもなかなかこれが難しく、だけどみんなでこう思いを共有して、あの助け合いというかやっていくことによって、あの良い方向に進んでいくんじゃないかなって、こうありたい未来ってみんな豊かな未来と、
うん、
共通してるのかなと思うんです、うん、そのためにじゃあ今やらないとっていう風に、うん、皆さんがこう全員難しいかもしれないんですけど、広げていってこう活動して、活動というかね、日々生活の中で取り入れていくと、またさらに良くなっていくのかなっていう風に、ありたい未来へ近づいていくのかなって思います。
そうですね、
はいはい、うん、はい、ありがとうございました。
はい、さて今回はエシカル消費×SDGs をテーマにお話しいただきました。南波さん、今回もいろんな意見聞くことできましたね。
もうとっても今日もですね、楽しく深く勉強することが、お話しながらですね、あっという間に時間が過ぎ去っていって勉強になったんですけど、あのもともと日本人に持ってる、あのなんていうんですか、独特の発想っていうものが、皆さんも知っている言葉だと、 お互い様とか、あとおかげ様とか、もったいないっていう言葉は誰もが知っている言葉ですよね。私もどうですか、また知ってます？
そうですね、知ってます、
はい、であの私たちが手元に届くものは全て誰かのおかげ様で作られてて、あとあの周囲の方と助け合うのはお互い様だからで、食べ物や身の回りのものを粗末にしたらもったいないから、
うん、
だから生活の中で我々日本人持っている心意気というか、心構えというか、核なのかなと思うんですね。で、あの経済活動のことを考えていくと、近江商人三歩よしっていう言葉が皆さんご存知だと思うんですけど、売り手よし、買い手よし、世間よし、みんなよしっていう言葉はね、うんうん、すごい有名なんですが、実はこのエシカル、サスティナビリティっていう考えた時に、もう3つあって、1つがですね、作り手よし、
うん、
作り手よしということと、あと、地球よし、未来よし、六方よし、
うん、
が、あの、実はこれから大事な視点です。そうするために我々やっぱり、買い手が考えていくっていうことが、大事だなと思います。あの SDGs はですね、私は命への責任だと思ってます。きっと未来の命を守っていく我々の生活の一つ一つを選択する、良い方向へ選択する、その最初にお話したあの、バイコット、
うん、
投票していくことで、きっといい未来が待つというかに近づいていくのかなと、やっぱり今日も思いましたし、こんなに仲間が今日も増えました。
はい、
わ
あ、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。本日のゲストは城山布団店松田陽子さん、丸一生花雑貨バイヤー長峰雄二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは FM 延岡の松田陽子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs。この番組は、昨日まで世界になかったものを、旭化成。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。